にちは、のりぴです。30代からの正しい恋愛の悩み方を伝える恋愛セラピストをしています。愛に悩む女性の心の進路相談をしたり、仲間と一緒に人生の夢と仕事と愛を開くのりぴの隠れ家オンラインサロンを運営したりしています。今日はですね、のりぴ塾基礎、ここで笑うこともないんですが、のりぴ塾基礎、本音が言えないということについてお伝えをしていきます。言いたいことが言えないとか、本音を言おうとすると苦しくなるとかね、本音を言おうとすると怖くなる、そんなあなたにお伝えをしたいということですが、まずですね、本音が言えない人っていうのは自分の中に言っちゃいけないっていうね、思いがめちゃくちゃ強いっていうのはもちろんあると思うんですけどね、言っちゃいけないっていうのはいわゆる自分に対する禁止令みたいなものですよね。ってことは、自分の言葉に責任が持てないっていう風にもなっちゃうんじゃないかと思うんですよ。いやいやいや、そんなことない、自分の、言葉には責任があるよっていう場合は、自分の言葉としてちゃんと伝えられると思うんだけど、言っちゃいけないがね、どうしても強いと、自分なんかが言ってもきっと聞いてもらえないみたいなね、ことにもなりかねないし、そういう自分の言葉に自信がないっていうふうにはっきり分かっている方の場合は、なんていうのかな、自分が本音を言うことによって恐れがあるんですよね。責められたらどうしようとか、言っちゃいけない、言ったら責められるっていうふうに思ってる人はね、っていうことはですよ、これね、自分の言うことで責められるかもしれないって思ってる人は、逆に言うと意外と人の言ってることに対して口に出さないまでも、あんなことあの人言ってるとか、私ならそんな風に言わないとか、人をジャッジしてることが結構あったりするんですよね。自分が人の言ってることを聞いて、あの人はあんな風に言う、この人はこんな風に言ってるっていうのをジャッジをしているので、自分も自分の言いたいことを言った時にこういうふうにジャッジされたらどうしようみたいなのがあって、言えないっていうのも一つ理由としてあると思うんですよ。なので、簡単なのはね、人に対してジャッジをしないっていうのがありますけど、なかなかそういう癖になっちゃってる人っていうのは、自分の中でその循環ができてしまってるので、いきなり人をジャッジしないようにしようと思ってもかえって苦しくなっちゃったりもするんじゃないかなと思うんですよね。ですので、できる可能なんだったら、もう人が言ってることをジャッジしないようにするっていうね、そのまんまただ聞き流すでもいいし、あなたはそうなんだねぐらいに流せるんだったら、それに越したことはないんですよね。でね、本音が言えない人の一番のこう弊害というか、苦しくなるのっていうのは何かって言ったらですね、嫌な状況に身を置き続けてしまうことによる表情って、顔の表情とか態度ですよね。その表情の暗さとか、なんか物言いたげなんだけどな、あの人みたいな風に人から見られてたりとか、あとはなんかこう作り笑いとか不自然な笑顔、そういった、なんだろうな、自分を嫌な状況に身に置いておく癖から発生する、そういう自分の人となりに出ちゃってるところかな。嫌な状況に身を置いているのが当たり前になっちゃうと、気分がいい状態に身を置いた時に違和感があるんですよ、逆に。だから居心地が逆に悪くなっちゃったりするんですよね。嫌な状況に身を置き続けておく癖がついている人にとっては、気分のいい状況の方が普段慣れてないから、かえってその気分のいい状態になっちゃいけないんじゃないかみたいな、そのぐらい思っちゃう場合もあるんですよね。で、なんでこう嫌な状況に身を置く癖になっちゃうかっていうと、結局本音が言えないことってどういうことかって言ったら、溜め込んでますよね、言いたいことを。で、溜め込んでいるので、我慢はすごくしちゃうんだけど、いつか爆発する。我慢しきれなくなって爆発することがあるわけですよ。で、その時の爆発は今まで溜めて溜めて溜めてた溜めて溜めてたものなので、小出しにして、本来小出しにしていれば、そこまで来ないものをもう本当にバーンって爆発しちゃうっていうことが起きて、夫婦だったり、それから職場だったりで、もう大衝突になっちゃったり、大喧嘩になっちゃったりすると、本音が言えない人はそういうふうになることがありますね。あとは爆発できずにいる期間は基本うつうつとしてます。 言えない言葉がどんどん自分の内側に溜まっていくわけなので、うつうつとしてるっていう言い方もできますし、不満が溜まるとも言えますよね、もう言えない思いだらけで、良い気分が入り込むスペースがないんですよ。ですので嫌な状況に常に身を置く癖っていうのはそういうところから生まれる。あの嫌なものがどんどん溜まっていって、良いものが入れないから、自分の体の内側が全部嫌な気分の状況に置いている状態になっているということなんですよね。でよくあのそういう本音が言えない人が自分のことをなんて言ってるかっていうと、あのね、繊細なんです私はとかね、あの私ものすごく気を使うんでとか、あのデリケートなんですとか、あとは何だろうな、思いやりがあるんですとか、対立を避けたいんですとか、あとは何だろうな、協調性がある方ですとか言ったりするんですけど、これで、あの全部外向きなんですよね。誰に対して繊細なのかっていうところなんですよね。誰に対して気を使ってるのか、誰に対してデリケートで、誰に対して思いやりがあって、誰との対立を避けて、誰と協調性を持ってるかっていうところなんだけど、全部外向きなんですよ。自分がいないんですよね。私が感じるのは、本音を言える人っていうのはその真逆言ってるんですよね。いや、繊細の真逆のずぶといっていう、そういう意味じゃないんですよね、なので、その今ね、本音が言えない人の生態といったらあれですけれど、どういう仕組みでこの本音が言えないかっていうのをね、お話をしてきましたが、サロンの方の限定配信の方で本音が言える方法についてこの後ね、お話をしていきたいと思いますので、サロンメンバーの方はそちらの方を聞いてみてください。オンラインサロンの方でアーカイブ残してますので、これからもしサロンの方にね、入ってこられる方もちゃんと聞けるような状態にしてありますので、そちらはご安心ください。とにかく今ですね、本音が言えないと思っている人は、そうかそうか、今自分は嫌な状況に身に置く癖がついているんだなと、それで言えない思いだらけでね、良い気分が入り込むスペースがないんだなっていう状態であることをですね、ぜひ今一度、あ、そういう状態は嫌だなということであれば、良い気分の入り込むスペースをぜひぜひ作る必要がありますよということなんですよね。そして繰り返しになりますけれども、大方自称繊細さん、気を使いやすい人、自分のことをデリケートだと思ってる人、私は思いやりがあるんですって思ってる人、対立を避けがちな人と協調性のある人っていうのは、本音が言えないという人が非常に多いですから、誰のためのそれなのかっていうのをね、今一度ちょっと顧みてみるのも一つの解決策なのかなということになります。はい、ということで、サロンメンバーにはこの後本音が言える方法についてお届けしていきますので、サロンの方でお聞きになってみてください。それではまた、さよなら。